の吉岡恵子と申します。朝日地球会議台湾デジタル民主主義、今日はご視聴くださりどうもありがとうございます。早速ご紹介しましょう。台湾のデジタル担当政務委員、オードリー・タンさんです。タンさん、よろしくお願いします。本日は台北からリモートでご参加いただいています。お忙しい中お時間を作ってくださり本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。バーチャルで参加できまして名誉でございます。私の方からもこのような時間を作ってくださいまして、いろいろな問題について議論をする、それから市民が参加するというのはどういうことかということについて話すチャンスをいただきましてありがとうございます。
まずは簡単にタンさんのプロフィールをご紹介します。タンさんは8歳の頃からプログラミングを独学で学び始め、早くも10代半ば、15歳には IT 企業の共同経営者となられました。19歳でアメリカのシリコンバレーで起業し、企業の顧問も歴任されました。アップル社では皆さんご存知の人工知能 Siri のプロジェクトに関わられました。そして2016年、35歳という台湾史上最年少で日本では閣僚にあたるデジタル担当政務委員に就任されました。タンさんにはこれから1時間主に4つのテーマでお話を伺います。まず台湾のコロナ禍への対応、そして台湾のデジタル民主主義、続いて AI と人類の関係の在り方、そして最後には日本の若者や子どもたちへのメッセージも頂戴する予定です。タンさん、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。ではセッションに移ります。まずタンさんにお伺いしたいのは台湾のコロナ禍への対応についてです。台湾は新型コロナに関しては初期対応から迅速な取り組みを立て続けに出されて、世界の中でも最も新型コロナの対策で対応で優れた先進的な事例として取り上げられることが多いですね。現在は台湾はどのような状況なんでしょうか。
今録音している日、これは2021年の10月18日、現在ではゼロです。感染者はゼロ、海外からもゼロ、それから死亡者もゼロです。
そういう優等生の台湾なんですが、現在の課題というのをどのように感じていらっしゃいますか？
課題は何かといえばワクチン接種率ですね。私がワクチンを受けましたのは4月でした。その時には私はあんまりうまくいかなかったんですけれども、友人や家族や同僚に、あなたも受けなさいということを説得しなければなりませんって。その時は全然感染者が10ヶ月全然出なかったもので、全然ワクチンなんか受けなくてもいいと思っていたんです。ですからなんでワクチンなんか打つのということで、自分のお金出してそれを受けるなんていうのはおかしいというふうにみんなに言われました。でも 5月になりますと第1波が出てまいりました。そしてその時人々は急にもうワクチンということを騒ぎ出しました。供給が十分ではありませんでした。その時はコバックスやその他の国際的な取り組みに関しましては台湾のプライオリティがとても低かったのです。緊急度がないというふうに言われていました。そのために私は2回目の接種は全然できませんでした。というのは日本の本当に寄贈がなければ、その何波も来た後何度も台湾にたくさんワクチンをいただかなければ本当に2回目を受けることは難しかったと思います。日本の国民に御礼をしたいと思います。日本政府にも御礼をしたいと思います。
日本のワクチンが役立ったというのは私たちにとっても大変嬉しいことです。台湾についてはマスクマップから始まってワクチンの接種予約システム、今ご苦労もなさったということですが、予約システム、それから接触追跡システムなど先進的なデジタルを使ったデジタル技術を使ったそのコロナ対策を導入してこられました。それに IT デジタル担当の政務委員としてタンさんは非常に大きく貢献されてきたと思います。ぜひ参考に今後したいんですが、現時点でこれからの対策でこのデジタル技術どのようにお使いになろうとされているか、もし温めていらっしゃるアイデアがあったらぜひ共有させていただけませんでしょうか。
The system you are showing now, the 1922 SMS system,
今システムを、これはアプリの3というふうになっておりまして、誰でも自分のスマホに全然アンロックしなくてもちゃんとカメラを向けることによって自動的にちゃんと SMS を出しまして、しかも1992という、これは CDC のようなものですけれども非常に信頼されております。そこに鮮度というふうに言えば2秒だけでチェックインをすることができます。ですからこれは政府が持っているデータではありません。そうではなくて、テレコムのキャリアが持っている情報であります。どのキャリアでも選んでもいいんです。それを貯蔵いたしまして28日間その情報を貯蔵いたします。28日経ちましたらもうそれはなくなります。ですから本当の意味での本当の感染例がありまして、例えば接触追跡をしなければいけないという時には、例えばその登録データベース、それから QR コードを出すというようなことから、それからテレコムの会社、初めてそれが一緒になりまして、全部それが集まって、そして24分以内にデータを取ることができるのであります。そしてこのような形でもう本当に何十億というデータがいったわけですけれども、そのうちで100万件ぐらいしか本当には使われておりません。ですからどのメッセージが見たのかと、コンタクトトレーサーが見たのはどの自治体の誰が見たのかということはちゃんと分かるようになっております。それによりまして必ずプライバシーと匿名性は守られるようになっております。これからの仕事というのはこのデザインが一回限りのことではなくて、それをこれを感染症対策法の中に入れてちゃんと制度化をするということが必要だろうと思っております。ちょうど我々 SARS の時に対応を2003年の時にやったのと同じようにです。ですから制度化するということが課題でありましょう。ですからこれはスコープの外で使われるということがないように、例えば盗聴のためにとか犯罪捜査のために使われるというようなことがないように、これは接触追跡のためだけに使われるのだということを担保するように持っていく、これが我々にとってのこれからの課題と思っています。
プライバシーや匿名性も担保しながら漏らさぬ対応をしていくということなんですね。こうしたアイデアは次から次へとマスクマップに始まって出てきますけれども、誰が考えているんですか。タンさんが一人で考えているわけではないんですよね。
It is a group of people.
集団なんです。GovZero というグループなんです。G0V という、綴りなんですけれども、台湾ではデジタルサービスというのは政府がしますけれども、それは GOTW という名前がついているんですけれども、でもこういったサービスを自分は受けたくないと、政府から、受けたくないという時には GOV のウェブサイトから出て、そして大体的なこと G0V ということで、GAOというものをゼロに変えることによりまして、ブラウザーがちゃんと影の政府にコンタクトするようなものであります。こちらの方がずっとフェアなものだと思います。いつもその著作権もちゃんと自由になっています。ですからガブゼロということに入っている人がこっちの方がいいじゃないか、例えばマスクの配給にしてもこっちの方がいい方があると思った時には、あるいは接触追跡もこっちの方が SMS を使った方がいいぞとか、この方がいいと、ワクチン接種もこっちの方がいいと、例えばワクチンの接種会場がどこにあるかということを分かった時には、中央政府の我々はそのゴブゼロの人たちが言ってきた時には、その著作権というのを自由にいたします、フリーにいたします。
共有しながら一緒に進んでいるということなんですね。ここで視聴者からのご質問を ご紹介したいと思います。まず1問目なんですが、今のその皆さんで共有して、こう政治としてもこう実行していくという姿をタンさんからお感じになるんですけれども、この1問目のご質問、タンさんは台湾におけるコロナウイルスでの感染抑制に多大なる貢献をされています。もともと政治の世界には関係がなかったはずですが、成功を収めてらっしゃるのはなぜでしょうか、この要因は何でしょうか、という視聴者の方からのご質問です。
I think to give no trust is to get no trust.
信頼をしないということは信頼をもらえないということなんです。他者を信頼しなければあなたの信頼ももらえないんです。それはどういうことかと言いますと、伝統的な政治家だったならば、私を信頼してください、私は何でもいいこと知ってますから、ベストを知ってますから、私は逆のことを言うんです、私は何も知らないんですよと。で、皆さんの方がよく知っています、市民の人がよく知っています、ですから何でもあなたが考えてくださることがとてもいいのです。ですから市民の方がいいアイデアがあるときにはあなたを信頼します。そしてそのアイデアを社会に役立つような形で育てていきます。それは社会全体にメリットがあることなんです、そういう言い方をします。ですから私はあんまり政治家じゃないんです。私はポエットを書いている、祈りを書いている、人をインスピレーションを与えるような、そういうポエットのような詩人のような役割だと思っています。結局は人々自身がそれを分かってくれてんです。その科学技術は How の問題であります。何をするかということ、それはそのポリシーというのはそういうやり方でやっていくのです。ですからその感染症対策というのはもう絶対これが絶対に、これがいいというのはないんです。ロックダウンというのは上から下なんです。でも市民が自らの対策を考えるということは絶対に失敗しないことだと思います。
なるほど。ポエットをタンさんがお書きになって、市民の方もタンさんのような方がたくさん現れているということかもしれませんね。2番目の質問なんですが、これに対して日本のコロナ対策は大失敗だと思いますという方からご質問をいただいています。原因の一つは政治家、専門家、省庁などの意思疎通ができなかったことではないか、各自の利害で動くばかりでまとまりがありませんでしたとおっしゃっています。こうした体制、再発を防ぐためにはどうしたらいいでしょうか、こんな質問です。
客観的に言って日本というのは非常にうまくやってると思います。国際基準で見てみると、でそしてその理由のもう一つは、国民の人たち自身が、この科学を理解している。そして、この例えば換気をするとかマスクを使うとか、あるいは手洗いをするとか、そういうことがよく分かっているからです。でそういうことで常にやはり教育が重要です。でもし自分の政府がきちんとしたそういったサインを、分かりやすい形で伝えていないということになるならば、台湾の YouTube でもそうですけれども、プロのコメディアンをやたって、このミームを使って面白いものを使って、そしてマスコットも使ったりします。犬や猫などを使って、そうすることで国民にユーモアも分かってもらうということです。噂ではなくユーモアを分かってもらうということに努力をしています。
なるほど。官僚の大臣のお尻も話題のミームになっていたと思います。日本でも話題になっていました。続いて、次のデジタル技術を民主主義にいかに、デジタル民主主義についてお話を伺っていきたいと思います。日本